おはようございます、今日からの玄関にちょっと黒いなんて言いますかね、幕と言いますかね、あれしましたけど、ツバメが飛んできて、車庫に、うちの車庫に、巣を作り始めております。で、前みたいに中に入ってこないようにと思ってあれをしておりますので、よろしくお願いいたします。ツバメもですね、元にあった巣にまた自分の巣を作るんですけども、その前にまず作る巣をですね、きれいにするんですね。で、中にあったゴミをこう出していってるんですけども、まあなんとなく、まあ、あんまりこんなこと言っちゃあれなんですけど、今日ね、死んだツバメのミイラが出てきたりとかですね、まあいろんなことがあるんだろうなと思いながら、でもまあ今年もまたやってきてくれましたので、本当に1年は巡っていくなと思います。藤の花がすごい綺麗に咲いてて、今がちょうど見頃ですね。本当にいろいろとお世話されている、奉仕してくださっている方々に感謝いたします。まあそういうですね、でもなんか春なのか、でもちょっとまだ寒いかなと思ったりとか、いろいろあります。ぜひ風邪をひいている方も何人来られるみたいで、今日お休みされている方も、特に子供さんとかがですね、やっぱり風邪ひいているみたいです。ぜひ、体調には気をつけていただきたいと思います。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。また今日も御言葉をいただくことができますことも感謝いたします。どうかこのヘブル書から神様、どうぞ私たちに語りかけてくださり、信仰についてよく教えてくださいますようにお祈りいたします。これからの時をすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。11章の、33節にですね、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れっていう言葉が出てきます。イスラエルという国ですけども、旧約聖書を読んでいきますと、旧約聖書の歴史っていうのを見ていきますと、イスラエルという国を作っていくわけですね。で、国、神様はアブラハムに今のですね、イスラエルの土地を見せて、これをですね、あなたにこの土地をあげると。そしてあなたの国民は空の星のように、海の砂のようにいっぱいになるんだと約束されたんですけども、アブラハムはその土地をもらったわけではないんですよね。で、エジプトに下って、そしてヨシアに引き入れられてきた人たちによって国が、起こってくるわけですね。で、そこでイスラエルという国が建国されていくわけですけれども、彼らが他の国とは違うのは、他の国は戦争をしてその土地を奪って自分の領土だというふうにしたりしていますけれども、イスラエルの場合はあくまでも国づくりは信仰によったということです。信仰によって国を作っていったということですですね。で、その時に様々な人が用いられていくわけですね。ですからその戦いも非常に不思議なものがありました。で、30節には、信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちましたとあります。これ普通に戦ったわけではなくて、7日間エリコの周り、町の周りをですね、ぐるーっと1日に1回回って、7日目に7回回って、わーっといった城壁がバーッと崩れたっていうですね、そういうことがあるわけですね。ですから本当にこの国づくりっていうのは信仰によったわけです。で、32節にですね、ギデオン、バラク、サムソン、エフタとこの4人が出てきます。で、この4人ってどこで出てくるかっていうと、四死記に出てくるんですね。ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、まだたくさんいるんですけども、この4人が 四式の中の代表として書かれています。この4人って四式で、読んだと思うんですけども、どういう人であったかというとですね、そんなに信仰による人かっていうと、あんまり信仰によってるような気もしないような人たちもいます。で、すごくですね、やっぱり弱いんですよ。で、何が弱いかっていうと、その信仰に対してこう本当に忠実にという意味ではないですね。で、まあギデオンは信仰によってこう戦いをします。で、ギデオンというと有名なのはですね、人数減らされていくんですね。神様はギデオンにですね、これからミディアン人と戦いに行けと言った時に、最初ですね3万2000人いたんですよ、ギデオンと一緒に行く人が。そこからですね、怖い人は帰りなさいと言って、で、川に帰っていくんですよね。そして水辺に連れて行って、水を飲む時のですね、水の飲み方によってですね、この半分だけ足をついてこう口で水を飲んだっていう、つまりいつも注意を相手にですね、いつ戦いがしても大丈夫っていうような、そういう人たちだけ選んだら300人になったわけですね。3万2000人が300人になったんですよ。それでもですね、敵は10万以上いるわけですね。で、それを戦いに勝つわけですね。するとギデオンというのはすごい信仰的な人じゃないかと思います。でもですね、確かにそうなんですけども、最初神様を疑ったりとかですね、戦いが終わった後にですね、彼はこうみんなからお金を集めるんですね。そしてエポデっていうのを作るんです。大祭司が着る、それを作って、でもそれがですね、偶像になったりとかですね、つまり大祭司を軽んじてたんですね。で、彼はね、息子が70人いたんですよ。で、このことでですね、その後いろんな家庭内の問題とかいろんなことが起こってきます。だからギデオンにしても確かに信仰の戦いはしているわけですけれども、完全だったかというとそうでもないですね。で、次にバラクという人が出てきます。で、この人はね、バラクという人は戦いに行けと言われた時にですね、この人は女預言者のデボラという人のところに行くんですね。で、その時にこの人はですね、その女預言者のデボラっていう人が、さあ行きなさいって言った時にですね、あなたが一緒じゃないといけませんって言うんですよ。つまりもう自分一人で行ってきますじゃないんですね。あなたが一緒じゃないといけませんという、その弱さを持ってるんですね。で、サムソンって出てきますけども、サムソンってのはこの前コーヒーアワーでもやりましたけども、非常に人間的な女の人に弱い。で、結局彼は女の人に裏切られて捕まってしまいますけれども、でも最後に、ペリシテとの戦いで、ペリシテと戦っていくわけですけども、そこでペリシテ人のですね、神殿の柱のところに行って柱を壊して、一緒に死んでいくという人でしたね。で、エフタという人が出てきます。エフタという人はですね、力強いんですね。でもね、この人は遊女の子供で家族から追い出されるんですね。で、その時に敵がやってきたって言った時に、家族の人たちがエフタどうか一緒に戦ってくれっていう、まあ強かったのでお願いして、このエフタという人が戦いに行って勝つんですけれども、彼がですね、戦う前に神様に祈るんですけども、もし戦いに勝利を与えてくれたら、私がその帰ってきて最初に迎えに出た人をあなたに捧げますって言ったんですよ。全焼の生贄として捧げますって言ったんですね。で、戦いに帰って最初に出てきたのは自分の一人娘なんですよ。で、一人娘を捧げたというのは聖書に書いてないんですけれども、もしかしたら捧げたのかもしれませんし、まあいろ、だからですね、彼自身もですね、何かそういうふうにこう完全な信仰ではないんですね。で、この4人が出てるわけですけども、でもですね、 聖書にはこの聖書が言ってるのは人間的にいい人悪い人ということではないんですよ。人間的にいい人だったらそんなに用いられる人は少ないと思います。でも神様はたとえどんなに人間的な意味でね、性格が劣っていようとも用いられるんですね、その人を。で、彼らもですね、確かに人間的な弱さは持ってるんですけども、じゃあ神様に対してはどうかというと、神様に対してはちゃんと信仰を持ってるんです。裏切るとかそういうことはしないんですよ。今いろんな人間的なことを言いましたけども、でもですね、バラク以外の3人にはちゃんと神の霊が注がれてるんです。神様の霊が注がれるんですね。で、神様の霊が注がれるっていうのは旧約では本当に選ばれた人だけなんですよ、ね、ですからね、ここのイスラエルという国が作られていって、その国を守るために最初に与えられたのはこの裁き人っていう人たちなんですね。裁き人っていうのは王様とは違います。国を治めるんですけども、それもイスラエル全体を治めるっていうよりも北の方、南の方、中部地区とかですね、まあそういうふうに限定されたところのこの治めていく、そして指導者であったわけです。で、この人たちは一代です。一代で終わりです。子供が継ぐっていうことはないんですね。で、次に、ダビデとサムエルが出てきます。で、サムエルはこの裁き人が、の時代から王様の時代に移る時の人がサムエルです。で、王様の時代になった時の代表がダビデです。で、だから国というのは、このイスラエルの国っていうのはヨシュアに率いられて、そのいろいろ占領していって、で、そのうちその国をですね、裁き人という人がこう裁いて治め、そしてやがては王様の時代になって王様が治めていく。だから国っていうのはそういうふうに、イスラエルの国っていうのは段階があるわけですね。最初から王様がいてっていうことではないわけです。ですね。そうするとですね、これは一体何を意味するかと、やっぱり私たち、教会を立て上げるっていうことに似ているんだと思います。教会はいろんな段階を経ていくわけです。で、その段階を経ていくうちにいろいろな人がやっぱり用いられていくわけですね、教会に。でも私たちもそうなんですけど、コリント人の手紙なんか読んでもそうですけども、私たちが召された時のことを、ね、考えてみたら、この世的に素晴らしい人ってそんなにいないんです。そしてまた私たちも人間的に見たらそんなに素晴らしい、まあ、欠点だらけのものだと思うんですね。でも神様の御手の中にあるならば用いられるんですよ。神様の御手の中にあるからこそこの人たちは用いられるっていうことがいいんです。神様の御手の中になかったらもうどうしようもない人たちです。でもどうしようもない人が神様の御手の中にあって用いられていくということの素晴らしさだと思います。だからここに見てても、そのさっきの詩式に出てくる4人の人見ててもどうしてこんな人が用いられるんだろうっていうような感じの人もいます。でも神様が用いられるんですね。神様が用いてくださるわけで、その人たちも自分のことが自分がよりもやはり神様をやっぱり見上げている人たちです。いろんな欠点もあってもですね。で、神様はこういう人々を使って国々を征服し、そしてですね、33節に国々を征服し正しいことを行いってのがあります。正しいことを行うわけですね。特にダビデで言うならばですね、ダビデは、国々を征服していきます。ダビデが国を非常に大きくしていきますですね。で、国々を征服していくわけですけれども、普通の王様ならこれだけの領土は私のものだと言って自分のものってするわけですね。ところがダビデはどうしたかっていうと、 彼は信仰によって国々をとあの土地を広げていって、この33節のですね中に約束のものを手に入れっていう言葉が出てきます。約束のものって何かって言ったら、神様があなたに与えます、あのアブラハムに言ったあなた方にこのあなたとあなたの子孫に与えると言った土地、その約束したものをですね、ダビデが大体この領土を獲得していくわけですね。で、それは信仰によって獲得していくわけですけれども、彼自身も私の手によってこの領土を手に入れた私のものだとは言わないんですよ。手に入れた領土を彼はどうしたかって言ったら、神様に捧げるんです。これは神様のものです、神様の土地ですと言って捧げていくわけですね。これ教会もそうですよね。教会もそうです。教会もこの、建物を建てました。で、教会っていうのはもちろん建物ではないですけども、建物がなければ礼拝できないわけですよね。これを手に、私たちはこれを建て上げました。そしてまたそこに集う一人一人が教会ですけれども、教会っていうのはここに集っている一人一人全てがこの教会ですね。教会という言葉は召し出されたもの、その集まりが教会ですよね。でもこの教会は神様のものであって、やはり私たちはこれを神様に捧げていくわけです。あそこの後ろにあるのは確か剣道でしたか、何でしたっけ、剣道の、この教会を建てました、これを神様に捧げますっていうものですよね。だから私たちは教会を建てたけども、これ私たちのものではなくて神様のもの、神様へ捧げるっていうことですね。で、ここにですね、正しいことを行いっていうことがありますけども、ダビデに代表する、王様っていうのは、この国は神様のものであるってことが分かったときに、どういう治め方をするかっていうことなんです。力で治めるのか、もう気に入らなかったら殺していくか。そうではないんですね。ダビデがこの国を正しく治めるために、神様が与えたものは律法なんですよ。聖書なんです、つまり。あなたは、この国というものを、どのように治めるか、ちゃんと律法に書いてある。このように治めていきなさい。日本で言ったら法律ってのがあります。法律に従わなければ捕まるわけですね。神様はこの国を正しく治めるためにこのように治めていきなさいという律法を与えたわけです。だからですね、列王記とか歴代史読んできますと、いろんな王様が出てきます。で、この王様は、いい王様の場合は、神様に従い。神様の命令に従い。というふうにこう書かれています。つまりそれは、正しい統治、正しい政治って何か、神様に従う政治だ。それを行っていくわけですね。でもそれも、やはり信仰によらなければできない。だからこそ信仰によらなければ国は治められなかったんですよ。国を治めることはできないわけですね。でもやはり人は罪人ですから、いろんな問題が出てきて、神様に従わない王様とか出てくるわけですね。昨日ちょっと夕方夕食の頃でしたかね、ちょっとテレビ見てて、なんだったかな、昭和の、ウルトラマンとかの辺の、なんかそのことやってて、ウルトラマンなんだったかちょっと忘れましたけども、ちょっとその時の昔のウルトラマンのこうちょっと紹介をしてたんですよ。で、その時にですね、よくウルトラマンなんか見てると、よその星からやってきて、地球を征服するとかいう宇宙人が出てくるじゃないですか。で、その宇宙人とウルトラマンが戦って、その宇宙人をやっつけるとかいうありますよね。で、昨日見てたのはすごい面白かったのは、その宇宙人が、どうやって地球を征服しようかってしたときに、人間の心を変えようとするっていうことなんですよ。つまりこの人間同士がね、信頼しないように、 信頼しないように人間の心を変えていくっていう宇宙人なんですよ。つまり大きくなって建物を壊していく宇宙人じゃなくて、人間の心に働きかけて、人間お互い同士の何て言うんですか、心が通じ合わないようにしていくっていう、そういう宇宙人が出てきたらしいんですね。でそうやって地球を征服しようとした時に、結局ウルトラマンにやってやっつけられるんですけども、最後にナレーターの人がね、ナレーターの人が最後のこうなんか言った時に、ね、それがねすごく面白かったのは、結局こうダメになりました、でも皆さん安心してくださいって言うんですよ。未来においてそのね人間同士の信頼を失わさせるようなことをするほど人間はお互いを信頼していませんっていう、なんかすごいこうウルトラマンなんだけど考えさせられるようなこと言ってたんですね。面白かったですね。あ、なるほどと思ったんですよ。お互い信頼してし合っていたら、その信頼する心を変えていけば、お互いが殺し合ったりして地球は征服できると思ったんですね。まあ、そういう物語でウルトラマンはそれを阻止するわけですけども、でも皆さん大丈夫です、宇宙人がそんなことしなくても人間はお互い同士を信頼してませんよっていう、なんか非常に面白いこと言ってました。でもそれ見てて、なんかこう聖書の世界言ってることと同じだなと思うんですよ。人は罪というものがあるときに、罪の心っていうのはお互いをこう本当に信頼できなくなっていく、自分中心になっていく、それが罪ですよね。だから本当にいろんな問題が出てきます。でもそれでもイスラエルの国がこう成り立っていくっていうことは神様の守りだから、いろんな王様が出てくるわけですね。ダビデのように神様に従う王様もいれば、ダビデとは違って全く神様に従わない王様も出てくる。でも最後には滅ぼされていくわけですけれども、それでも神様はまたその国を再建してくださるわけですね。だから旧約の中で一度滅びますけれども、また国は再建されます。で新約の中でまた再建されますけれども、また滅ぼされていきます。でその国がこの前の第二次世界大戦以降にまた再建されていくわけですね。でそういう意味で言ったらイスラエルの国っていうのは本当に神様に守られている国だとは思います。でもですね、そこでそういうふうに主のために信仰を持って従っていった人たちっていうのは、この33節、ごめんなさい、33節の一番最後からこういう信仰者もいるんだっていうことで、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させましたっていう。で私たちは獅子の口を塞ぎというと誰を思い出すかっていうと、やっぱりダニエルですよね。ダニエルが獅子の穴に放り込まれますけども、でも神様が獅子の口を塞いでくださったという信仰があります。そしてまた火の勢いを消しっていうのは、ダニエルの友達友人のシャデラク、メシャク、アベデネゴという人たち3人がネブカデネザルの金の像を拝まなかったために火の中に入れられたけども、でもやっぱりそこで神の子のような人、まあ、イエス様ですよね。で一緒にその火の中にいてくださって、火の中にいても燃えないということがあったわけですね。そして剣の刃を逃れてありますけれども、これもいろんな人、例えばダビデがサウル王からずっと逃れていったですね。で弱い者なのに強くされとなります。弱い者なのに強くされていくわけですよ。そういう人たちってやっぱり弱い者なんですよ。聖書に出てくるその勇者と言われている人たちも弱い者なんですね。さっき言ったギデオンにしても神様を疑うんですよ。本当にあなたですか、本当にそうならばこういうふうな奇跡を起こしてくださいとかね、疑うんですよ。もう大丈夫です、だったら私行きますとかいいんじゃなくて、本当に弱いものです。でも信仰っていうのは 本当はそういう弱いものを強くしてくださる。それは自分の力で強くなるのではなくて、神様がその人にですね、やっぱり信じられないような力を与えてくださるわけです。たった300人で十何万の敵を打ち破るような、信仰っていうのは、やはり私たちを強くしてくださる。そういう力があるんだと思います。小さいものを用いられる力がありますよね。そしてですね、35節に、女たちは死んだ身内の者たちを蘇らせていただきましたとなります。信仰っていうのは、さっき言ったように国をこう強く作り上げていくものであります。でも同時に信仰っていうのはやっぱり忍耐しなければいけないものでもあります。で、死んだ身内の者たちを蘇らせていただきましたっていうのは、エリア、エリシャ、この二人が出てきます。エリアっていうのはサレファテのですね、貧しいヤモメ、この、のところに行きますよね。で、このヤモメは男の子と一緒に最後の食事をして死のうとしていた。で、そこに、エリアが行って、私にパンをくださいって言った時に、最後のパンだと言ってあげた時に、その家の亀から、粉と油が尽きなかったという、そういう奇跡がありますね。で、その後にその息子が死ぬんですよ。で、死んでしまうんですね。で、その時にその女の人がですね、エリアに、あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですかって言って文句言うんですね。でも、それでもエリアは神様に乗ってその子を生き返らせるんですね。で、エリシャの場合も、エリシャの場合は、シュネムというところに住む女の人の一人息子を生き返らせます。まあ、いろんなそういう記事があってですね、こう、エリアもエリシャも、この女の人の死んだ一人息子を生き返らせるんですね。ですから、この時の場合は女の人というよりも、やっぱりエリア、エリシャの信仰というのが強かったんだと思います。ただですね、ここに、35節の他の人たちはもっと優れた蘇りを得るためにとあります。エリアとエリシャが蘇らせたこの男の子っていうのは、また生き返ったというだけです。永遠の命に生き返ったというわけではありません。ただそこで生き返ったっていうだけです。で、その二人の女の人たちをですね、慰めたっていうことですけれども、ところが、この、もっと優れた蘇りを得るためにっていう言葉が出てきます。もっと優れた蘇りって何かですよね。で、このもっと優れた蘇りっていうのは、もっと優れた蘇りを得るために、釈放されることを拒んで拷問を受けましたって言葉があります。もっと優れた蘇りって何なのか、それを得るために釈放されることを拒んで拷問まで受けた。そこまでする、彼らが求めたもっと優れた蘇りって何かですよね。これはですね、新約と旧約の間に、旧約の時代から新約の時代に移っていく中間時代と言われてますけども、そこの時ですね、ギリシャの国がエルサレムに攻めてくるんですね。で、その時にですね、アンティオコス・エピファネスという王様が攻めてきて、エルサレムに攻めてきて、神殿にですね、ギリシャですからゼウス像、ギリシャ神話のゼウス像を置くんですよ。で、これを拝めっていうんですね。そして立法を捨てろって言うんですよ。立法を守るなって言うんですね。だから、割礼を受けたりなんかしたら殺されるわけですね。神殿に生贄を捧げに来たら、その人たちも殺されていくんですね。守るな、殺すぞっていうふうにですね、そのギリシャのその王様がですね、そうやってユダヤ人を迫害するわけです。じゃあ、その時ユダヤ人はどうしたかなんですよ。どうしたか、彼らは抵抗するんですね。で、神様に従っていくんです。そして、多くの人が殺されていくんです。それは、ここにありますように、 釈放される、釈放されるということは、もし立法を守らずに、立法を守らないで、このゼウス像を拝み、拝んだならば、お前の命を助けるって言ったんです。あの、日本のキリシタの人たちが、迫害されてきますよね。お前のその信仰を捨てたら命は助けるけれども、それでも、そのキリシタの信仰を守るのは殺すぞっていう、前、沈黙という映画がありましたけど、あれと同じですよね。ここでもそうなんですよ。信仰を捨てたら命は助けてやる。捨てないなら殺すっていく。でも彼らは何を望んだのかですよ。その時何を望んだのかです。こういう苦しい時代に、彼らは旧約聖書から何を見ていたかというと、永遠の命、蘇り、やがて主はやってきて、国を滅ぼし、このイスラエルという国が世界の中心となっていく。そのことを読んでいって、彼らは神様に永遠の命をいただけるように、本当の蘇りが与えられるように、それがですね、もっと優れた蘇りなんですね。それを求めたってことなんです。つまりここでですね、ここからですね、そういう、この教えというのがイスラエルの中心になってきます。つまり、イエス様の時代の教えの中心なんですよ。だからイエス様の時代にユダヤ人たちが求めたのは、メシアというのは、このローマを滅ぼして、このユダヤを世界の中心とするって、そういう教えっていうのが、この時代から出てくるんです。彼らは見たんですね。見てるんですね。何を見ているか。もっと優れた蘇り。もっと素晴らしいものがある。だからこの苦しみに耐えられたんですね。殺されるかもしれないっていう苦しみに耐えていったんですね。で、そのことがですね、37節、38節出てきます。まあそういう苦しみが出てきます。石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され。ノコギリで引かれってのありますけども、これは特にイザヤという人がですね、外典のイザヤの焦点とかいうのがあるんですけども、そういうところを読んできますと、イザヤはマナセという王様に、非常に悪い王様によって、ノコギリで引き殺されていったという記事があります。そして彼らはですね、いろんな苦しみが出てくるんですよ。羊やヤギの皮を着て歩き回りっていうのは、それほど貧しかったということですね。で、ずっとこう虐待されていくわけですね。でも39節に、これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでしたっていう、なんか悲しいような文章ですけども、でもそういう苦しみの中にあっても死を見上げていったという、その信仰っていうのは称賛されたということです。で、もちろん私たちは今そうやってですね、殺されたりとか迫害されたりっていうのはあまりない時代ですけれども、でも私たちがやはり信仰を守り通そうとしようとするときに、いろいろなことを言われたりとかですね、周りからいろいろ言われたり見られたり、いろんなことをやっぱり経験するわけです。殺されるほどのことはなくても、でもやはりいろんなことを言われまして、それだけではなくて他の教えというのも入ってこようとしてきます。現代のやはり私たちの教会というものを見たときに、外からの迫害というものはなくても、内からの迫害っていうんですかね、聖書を、その通りに信じようとしない教え、自由主義神学っていうのはあります、という言葉があるんですけども、聖書の言葉をそのまま聖書の言葉として取ろうとしない、聖書にこう書いてあるけども実はそうではない、奇跡というものはあるはずがないですね。神様の言っている聖書の言葉よりももっと人間が中心だ、ヒューマニズム的な教え、 そういう教えがどんどんどんどん教会に入ってくるわけです。で、それはこういう迫害とは違いますけれども、私たちの信仰を他へずらそうとするものであります。迫害って何かというと、私たちから信仰を取り上げようとすることです。これを、この信仰を守るんならお前殺すぞっていうことは、その信仰をやめろっていうことです。あなたの信じていることをやめろというのが迫害ですよね。でも今は、やはり家族の中からそんな信仰をしてどうするんだとかね、そういうことを言われたりとか、教会の中でもいろんな教えが入ってきて、これは違う。さっき言ったように、この聖書の言葉は違うって言って、私たちの正当の、本当にこうやって御言葉だけを信じていこうとすることを、から私たちをずらそうと。私たちの信仰は、私たちのこの信仰というものから違う信仰に移させようとするっていうような動きが今あるということをぜひ覚えておいてほしいと思います。やはり特に、いろんな本が出てますけども、そしてまた、今だったら本よりも YouTube とかね、で、教会の、いろんな説教とか入ってきますけども、気をつけないといけないのは、そういう教えがある、教えが多いということをぜひ覚えてください。だから私たちは自分の信仰ってどういうものかっていうのをはっきり知っとかないと、いろんな教えが来た時に、ああ、そうなのかな、ああ、そうなのかな、っていうふうになってきます。ね。ですから私たち一人一人がやはり信仰っていうものを守り通そうとするときには、いろいろなところからサタンは本当に巧妙に私たちを今の信仰から外そうとする動きがある。この時代では迫害ということでそのことをしていこうとしたということです。でも最後まで耐え忍ぶのは幸いなんですね。そして彼らはそれにも負けずに行ったわけです。皆さん、スポルジョンって知ってますかね？スポルジョンっていう有名なイギリスの説教家がいました。スポルジョンの本って結構出てます。スポルジョンの説教集とかいろいろ出てます。で、素晴らしい説教した人です。この人はね、ある時、何十人ぐらいかの教会に行ったんです。有名な、すいません、名前忘れましたけど。そこは2000人ぐらい入る教会なんですけどね。何十人ぐらいしかいなかったんですね。で、その人が説教すると、もういっぺんに2000人以上が集まったという、素晴らしい説教者なんですね。力の説教する人です。で、そういう人が最後どうなって教会を辞めていったかというと、その教会っていうか、その教会の集まりに入ってきた、自由主義です。そのまま聖書を信じない教えっていうのが、どんどんどんどん教会に入っていって、彼は、最後はそういう人たちとの戦いに明け暮れるんですね。で、彼は失意の中で、辞めていくんですけども、本当にそういう問題っていうのが非常に多く入ってくるんですよ。聖書をそのまま信じるだけじゃなくて、いやいや、もっとこう人間的な考えでいきましょう。もっと科学的なことでいきましょう。科学的なことで言ったら聖書なんて、奇跡なんて信じられないでしょっていう、そういうのと戦っていったんですね、スポルジョンという人は。ですからそういう中においても信仰を守り通すってことは大切なことであります。で、称賛されました。でも、約束のものを手に入れることはありませんでしたとここで書いてあるんですよ。39節に。で、その約束されたものっていうのは何かって、40節ではもっと優れたものなんです。つまりそれは、旧約聖書の人には見ることができなかったイエス様の救いです。イエス様の救いというものを旧約聖書の人たちは手に入れることができなかった。見ることができなかった。私たちにはそれが与えられているわけですね。じゃあ、旧約聖書の人たちの信仰は無駄だったか、そうではないんですよ。彼らは見ることはできなかった。要するに手に入れることはできなかった。イエス様を見ることはできなかった。でも、仰ぎ見たんです。やがてメシアが来られる。やがてその救いが与えられるんだ。っていうふうにこう、仰ぎ見たんです。それが彼らの信仰です。私たちは過去を振り返ってここにイエス様がおられ、こういうことをしてくださったっていうのを私たちはそれで知ることができます。でも、旧約の人たちっていうのは信仰によって生きますけども、本当に素晴らしいものをイエス様は見てないんです。わからなかったんです。でも、仰ぎ見たんです。だから旧約聖書の中には、救い主はこうやって来られるんだ、こういうふうに来られるんだ、どこに来られるんだ、ということが書いてあります。予言が書いてあります。 やがて来られるんだ、仰ぎ見ていくんです。その信仰を持ってました。彼らはその素晴らしさを持ってたんですね。教会っていうものを私たちがやっぱり作り上げるときに、さっき言ったように教会を成長させていかなければいけない。でもその時にその獅子の人たちとかサムエルとかダビデとかそういう人たちが必要だったわけですね。彼らを用いられました。いろんな弱さを持った人ですけれども、神様はその人たちを用いていかれました。そしてイスラエルという国が立った時に様々な問題が出てきました。敵が攻めてきたりとかですね。でも彼らはそれでも信仰を守り通して、命を懸けて信仰を守り通したわけです。教会っていうものが確かに立ち上げて今度は持続させていかなければいけない、もっとこう成長させていかなければいけない。その時に様々な問題が出てきます。様々なことが入ってきます。様々な人が入ってきます。そして違った教えを入れ込もうとしたりする人もいます。そういう時に私たちは信仰を持って立ち向かうって言いますかね、信仰を持って判断していかなければいけない。だからこそ私たちは自分の持っている信仰とは何なのか、どういうものかっていうことを本当にはっきりと知っておかないといけないんだと思います。ぜひ私たちも信仰によってこの人たちがイスラエルという国を立ち上げていって、その国を守ろうとしたように、私たちも教会が立ち上がったこの教会を守っていかなければいけないんだと思います。それは信仰によるということです。自分の力ではなくて、自分の考えではなくて、本当に信仰によって守っていかなければいけないということだと思います。では最後にお祈りいたします。